ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りします。
皆さんこんにちは。3月31日月曜日のお昼、いかがお過ごしでしょうか。この番組は ESG A to Z というタイトル通り、世界規模で関心が高まっている ESG を A から Z まで、つまり入門編から応用編まで全てお伝えする番組です。今日は2月3日と17日に放送して好評だったピックアップ ESG、 東急の ESG の取り組みを前編後編通してお送りいたします。東急グループは東京の西南部を走る東急線沿線を中心に、交通、不動産、生活サービス、ホテル、リゾート事業を展開し、まちづくりを通じて社会課題に対応していることが特徴です。番組アンカーは経済キャスターの滝口ゆりなさんです。それでは皆さん、12時30分までの短いお時間ではございますが、最後までお付き合いください。
人生100年時代と言われる中、資産形成に関する議論や SDGs、ESG 投資の意識の高まりなど、金融リテラシーへの社会的な関心がかつてないほど高まっています。東京証券取引所、大阪取引所は、金融経済教育のブランド、JPX マネブラボを通じて、幅広い世代に総合的な金融経済教育を展開しています。詳細は、JPX マネブラボで検索。
銘柄選別ってどうやったらいい？来週の相場のポイントは？株式投資に役立つ情報ツールならクイックマネーワールド。マーケットのプロが予想したデータで銘柄探しもできる。プロがチェックする情報も見られる。オンラインセミナーも毎月開催中。マネーはで検索して会員登録しよう。
ここからのコーナーは ESG に積極的な企業の取り組みを詳しく伺います。今日は東急経営企画室 ESG 推進グループ統括部長山成俊明さん、そして社長室政策グループ主査神田和也さんにお越しいただきました。お二方ともどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
東急グループは今から100年余り前、1922年の目黒蒲田電鉄株式会社設立に始まり、東京の西南部を走る東急線沿線を中心に、交通、不動産、生活サービス、ホテル、リゾート事業を展開しています。街づくりを通して社会課題に向き合い、新しい価値を提供することが DNA だというふうに伺っていますが、歴史の移り変わりとともに社会課題も変わると思うんですが、この昨今の重要テーマというのはどういったところに重きを置いていらっしゃるんでしょうか。山成さん、お願いいたします。
はい、当社は今お話ありました通り、創業以来公共交通整備と土地開発両輪で行い、公共性と事業性を両立させた街づくりというものを進めてまいりました。で、1918年に渋沢栄一を発起人として誕生した電都市株式会社を源流としまして、はい、まあ、当時イギリスにありましたのエベネザー・ハワード氏によって喧伝されていた田園都市論を日本流に解釈して、郊外の緑豊かな住宅地から都心へ電車で通勤するという生活スタイルを世の中に定住いたしてきました。
はい、
で、まあ、第二次世界大戦の後、東京圏の住宅不足と生活環境の改善という社会課題にも向き合いまして、川崎横浜市北部地域に交通路の建設と合わせて田園都市を建設するなど、現在の街につながる事業を脈々と推進してまいりました。
はい、
まあ、現在は、まあ、とはいえですね、すでにある市街地を後発的に生じた社会課題だけでなく、未来を見据えた街にアップデートし続けていくというフェーズになっております。
はい、
その中で当社として取り組むべき6つのサステナブル重要テーマを現在掲げております。
はい、6つと。
安全安心、街づくり、生活環境品質、人づくり、脱炭素循環型社会、企業統治コンプライアンスという6つになります。まあ、世の中には数多くの社会課題がありますが、まあ、街づくりを行う当社として、安心して暮らせる街であるとともに、まあ、住む、遊ぶ、働くが揃う 魅力的でお住まいの方々、働かれている方々などが楽しく暮らせる街を目指しております。そのためには、環境、社会課題に向き合いながら、より良いアイデアを、生み出すことのできる当社社員を育てる、人材育成に取り組むとともにですね、やはり社会への働きかけとして、教育事業などを通じた幅広い方々の人づくりも行いながら、社会全体で取り組みが進むことを意識した、テーマとして設定をしております。
はい。そしてその街を作ることというのは自然環境にも影響を与えると思うんですけれども、いかにその影響を抑えて人と街と環境が調和する社会を実現するかというところ、非常に重要な部分試行錯誤してこられたというふうにお伺いしています。これ街づくりにおける主な取り組み、ぜひご紹介いただけますか、山成さん。
はい。現在の東急線沿線での開発はかつての開発と異なって、先ほど申し上げました通り、すでに市街地での生活環境を含めた改善とともに、昨今の気候変動への緩和や適応といった自然環境にも向き合っております。例としての二子玉川について、ここでちょっと紹介をさせていただければと思います。
はい、お願いします。
二子玉川は、駅を拠点として商業施設、オフィス、マンション、そしてその先には約 6.3 ヘクタールの二子玉川公園へ続くように歩行者造線が整備され、安全安心に歩きながら、都市から自然へと移り変わる風景を楽しむことができる街で、2010年前後に順次竣工しました。建物ももちろん効率的な自然換気を行える構造ですとか、空調照明システムなど、最新の省エネ設備といったものも多く取り入れている、タワーオフィスというものがあることをはじめ、国際標準の環境性能を整備をしているものでございます。またこのエリアのすぐ脇に多摩川があるんですけれども、二子多摩川から洋画、上野毛あたりは結構高低差があります。その高低差のある崖にはですね、自然豊かな樹木が連なる樹林というものですとか、あと湧き水が多い自然環境となっております。この自然環境にある生態系をつなぐ役割というものも意識をした開発としました。流域の在来種を主体としたルーフガーデンやビオトープの設置ですとか、もちろんその維持というものも含めて、その地域の環境を意識した設計ともなっています。これらが評価されて、国際的な認証制度であるリード ND、まちづくり部門でのゴールド認証や、生物多様性の保全についての認証である JHEP 認証で最高ランクの AAA を取得しております。現在でも、このビオトープや屋上ガーデンというものは、地域の方々や子どもたちが教育学習で利用されたり、憩いの場としても活用されているものでございます。このように、単に商業施設などの施設を作って運営するということだけでなくて、人と町と環境が調和し続けていくためには、やはり地元の自治体やお住まいの皆様と連携し続けていくことも大切なことだというふうに思っております。
なるほど。ここまで町づくりのお話をお伺いしてきましたが、この町同士をつなぐ駅であったり交通機関の取り組みについてもぜひお伺いしたいんですが、神田さんお願いできますか。
はい。今まさに山成からございました通り、サステナブルな町を作っていくというためには、お住まいの方ですとか働いて来られる方ですとか、町を利用する方々と一緒に町を作り上げていくということが大切だというふうに考えております。その中でも東急の電車をやっておりますと、駅というところが特に大切なものだというふうに考えておりまして、ここのその人が集まり、かつ情報発信力を持っているというところを生かしまして、2つほどご紹介させていただければと思っておりますが、1つはみんなの駅目プロジェクトという、プロジェクトになります。これは駅もですね、建て替えですとかリニューアルといったような大きく動かせなくてはならない工事というのが定期的に参りますけれども、その時に木造の駅ですとか、いわゆる味のある駅というのがいくつかございまして、こういったところに皆さん愛着を持っていらっしゃるというところで、大切にしてほしいというお声をよく頂戴いたします。
はい。
そこに加えて昨今のキーワードとして地球温暖化ですとか生物多様性といったような環境課題がございますので、この木材の活用というところも非常に重要な着目点になるのかなというふうに思っておりまして、そういった観点からこの古い駅舎、木造の駅舎で使わなくなった木材、これを地元の皆様とのワークショップで活用したりですとか、あるいはインテリアとして加工しましてですね、皆様にお売りするというような、捨ててしまうのではなくて、新しく価値を生み出して再利用していくというような取り組みも行っています。それだけではなくて、 新しい駅舎の方につきましても、東京都の森林整備ですとか、森林振興などを目的としまして、東京都の多摩地区の多摩産材という木材を駅舎に活用させていただいております。こういったみんなの駅木プロジェクトっていうのは、木材が一つのハブとなって、地元の皆様に長く愛着を持っていただくというような活用の仕方をしておりまして、同時に環境活動への啓発、も地元の皆様に知っていただくというコミュニケーションの機会というふうになっております、はい、もう一つ鉄道の運行に関する話題といたしまして、この東急線は全線で2022年の4月から全路線で実質 CO2 フリーの運行を行っておりますけども、はい、この中で SDGs トレインという特別な企画列車がございます。この列車は世の中にある様々な社会課題に対してみんなで向き合ってより良い街を作っていきましょうという意思を込めましてですね、2020年の9月から運行している特別列車になります、こちらは車両本体も環境性能の良い電力使用量がですね比較的少ない新型車両を使いまして、電車の外見も SDGs のグラデーションのカラーにしつらえておりまして、はい、レッツアクトトゥゲザーというキャッチコピーを持って皆様にメッセージを発信しております、うん、この中では中吊り広告ですとか動画をですね、まあ、SDGs のテーマに統一した、まあ、いわゆる車両のジャック列車のジャックということをやっておりまして、こちらが例えば単なるこの東急グループがこういうことやってますというような PR だけではなくて、お客様自身に少しSDGs ですとか社会課題について考えていただくようなメッセージですとか、特別な負担感がなくこういうことならなんとかできそうだというような SDGs 行動への後押しにつながるようなメッセージなどを、我々だけではなくて沿線の自治体の皆様ですとか市民社会の皆様ですとか協賛企業の皆様と一緒に発信をしているという特徴がございます。で、もう一つ、この東急線はいろんな鉄道会社さんと相互直通運転をしておるものですから、はい、東京都ですとか埼玉県といったような広いエリアに対してこういったメッセージを発信できるという鉄道の強みを生かした情報発信を行っておりまして、この東急沿線はもちろんのこと広い社会全体で SDGs につながるメッセージを発信していこうということで、いろんな方とのコミュニケーションにつながっております。
なるほど。さあ、そして国内で培われた、まあ、ここまでお話しいただいたような経験を海外にも展開されていると伺ってますが、山成さん、このあたりいかがでしょうか？
そうですね。現在、海外では、ベトナム、タイ、オーストラリアでの住宅などのですね、不動産販売事業や賃貸事業などを推進しております。まあ、ここでは、ベトナムビンズン省とオーストラリア西郷州での取り組みをちょっと紹介させていただきます。
はい。
まず、ベトナムです。当社では2012年からビンズン省ビンズン新都市というところにおいてですね、
はい、
総面積1000ヘクタールの開発を行っています。日本において創業以来行ってきた街づくりのノウハウというものを生かして、医療、文化、ICT、教育、働く場、交通、それに環境という7つの環境整備を意識しながら、住宅分譲を中心にオルウェイズニューというコンセプトのもと、現地文化、慣習と融合した街づくりを東急ガーデンシティプロジェクトということで推進をしております。商業施設光においては、まあ、ビンズン新都市における持続可能な街づくりを目指して、緑豊かなランドスケープやアクアポニックス、まあ、魚と植物を同じシステムの中で育てるというものの用語なんですけれども、ものですとか、あと生ゴミのコンポスト、エディブルガーデンということで、まあ、食べられる食材というものの他ですね、まあ、もちろん太陽光発電などの環境に配慮した取り組みを導入しております。まあ、この点も当社ならではとなりますけども、やっぱ現地ではですね、車やバイク社会であることによる大気汚染問題に対応するために、まあ、当社がノウハウを持つ公共交通バス、というものを自社で運行し、モーダルシフトによる環境負荷の低減につなげていくことだけじゃなく、バス自体もディーゼル燃料よりも環境負荷の低い天然ガスを燃料とした運行を始めております。このようにバス事業を良質な不動産開発と連動させていくことで一体型の開発にも結びつけているほか、地域貢献イベントですとかタウンマネジメントによる付加価値向上を図りながら開発を続けております。
なるほど、ありがとうございます。さあ、今回は東急の街づくりを通じた社会課題解決の事例をお伺いしました。次回は街づくりのための価値観の共有や東急グループが目指す未来についてお話を伺ってまいります。山成さん、神田さん、ここまでありがとうございました。
ありがとうございました。
皆様に愛され
開局70周年を迎えた2024年、ラジオ日経は通勤中や好きな時間に好きな番組を楽しめるウィズポッドキャスト by ラジオ日経や、ビジネス情報や経済ニュースなど幅広く学べる YouTube チャンネル東京インサイト、これまでの歴史を振り返る開局記念特番やイベントなど、番組放送の枠を超えて新しいことに挑戦しました。より一層信頼されるメディアであり続けるために、私たちはこれからもビジネスパーソンが求める情報を日本全国に伝えていきます。80年、90年、100年のさらにその先も、リスナーとともに情報の一歩先へ、ラジオ日経。
ピックアップ ESG。
今日は東急経営企画室 ESG 推進グループ統括部長山成俊明さん、そして社長室政策グループ主査神田克也さんにお越しいただきました。お二方ともどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今回は街づくりのための価値観の共有や東急グループが目指す未来について伺っていきたいと思います。街づくりを通じて社会課題を解決するには、そこに住む人々とともに取り組んでいく必要があるというところだと思いますが、地域社会であったり東急沿線に住む方々との価値観の共有、これが非常に重要になってくると思うんですですが、どのようにこれを行っていらっしゃるのか、神田さんいかがでしょうか。
はい、私たち東急の街づくりですけども、こう単なる不動産開発ですとか鉄道の運営だけではなくて、事業成長と社会課題の解決、この2つを両立させながらサステナブルな街づくりを面的にやっていくというところが私たちの特徴としてございます。その結果として、お客様ですとか沿線住民の皆様が楽しさですとか心の豊かさみたいなものを実感していただき、これが一人一人の幸せにつながっていれば意味がないというふうに考えております。で、その実現に向けた対話の一環としまして、沿線の住民の皆様を対象に SDGs の意識調査というのを2019年から行っております。当社は前回の放送でご紹介しましたサステナブル重要テーマ、これにつながっていく目標の一つに SDGs 行動する人、これを2030年までに3割増やすという目標を掲げておりまして、こちらの調査で定点観測をしております。当社の沿線には550万人の方がお住まいでございまして、3割増やすとなるとおよそ82万人の方を変えていくというような考えになっております。最新の調査ですけども、 SDGs を認知している方というのは9割強いらっしゃいますけども、共感する方ですと7割、実際に行動している人は先ほどの通り5割というふうになっておりまして、 SDGs は知ってるんだけどもなかなか行動につなげるのが難しいというところが、そういった現状が示唆されております。こういったサステナブルな街づくりですとか美しい未来の実現には、沿線の皆様との共同が大変重要になってまいりますので、例えば電車に乗るだけで SDGs といったような、特別な負担感なく環境や SDGs に良い行動ができる後押しができるような商品やサービスというのをこれからも提供していきたいというふうに考えております。こうしたサステナブルな街に孫子の代まで住んでいただきたいなというふうに我々は思っておりまして、
はい、
そのためには子どもたちですとか子育て世帯の皆様への支援が重要だと思っておりまして、その取り組みの一つとして東急子ども応援プログラムというのをご用意しております。これは何かと言いますと、子どもたちを取り巻く社会課題の解決を目指して、子どもたちの幸せを支える地域の活動というのを、これを行っていらっしゃる沿線の NPO ですとか、非営利団体の皆様が結構いらっしゃいまして、こういった皆様に助成をしていくというような取り組みになってまいります。ただ助成金をお渡しするだけだと少しもったいないなというふうに思っておりまして、当社の担当者がですね、助成先に幾度となく足を運んでですね、現地の視察ですとか、助成先の皆様との対話というのを労を惜しまずやっているというところが、東急らしい特徴なのかなというふうに感じております。 まあ、この助成というのを1年単位で行っておりまして、まあ、年間の取り組みの完了報告会みたいなものを前回は渋谷ヒカリエでやらせていただきまして、まあ、その時に助成先の皆様同士のネットワーキングなども、させていただきまして、学校でも家庭でもない、まあ、地域の大人たちによる子どもたちの幸せを支える活動ということで、この街ぐるみでの子育てにつながっていく強固な信頼関係を作って、子どもたちの多様な可能性の芽をこう伸び伸びと育って、一人一人の幸せにつなげていきたいというふうに考えております。まあその結果としてですけども、東急の沿線で育った子どもたちが、東急の街で生まれてよかったな、育ってよかったなっていうふうに思っていただいて、これからもずっとここで暮らしたいというふうに思っていただけることが、これが最終的な目標になります。
なるほど。ありがとうございます。そしてですね、ぜひこの街づくりを担う東急グループの中での価値観の共有、これはどう行っているのかなというところもお伺いしたいんですが、山成さんいかがでしょうか。
はい、当社には自己の責任を果たし、互いに高め合い、グローバルな意識で自らを変革するという東急グループの行動理念があるほか、これまでの街づくりを通じて培われた東急バリューという、まあ、社員一人一人が共有すべき価値観と求められる行動が定められています。東急バリューは人事評価の行動面の評価項目にも用いられておりまして、評価項目を通じて価値観が共有される仕組みになっております。まあ、人づくりの具体的な取り組みとしては、管理職を含めた上司と部下のワンオンワン、各種研修制度のほか、コングロマリット経営を展開する当社では、まあ、多様な人材の育成が求められているため、東急アカデミーというグループワイドでの経営人材の育成プログラムや、他部署の仕事をお試しできるで経験できる社内での副業制度などがあるほか、社外での副業も認め、仕事以外で自分の幅を広げることを推奨しております。また人と人の交流も大切にしておりまして、社長自らが直接従業員に語りかけるタウンホールミーティングというものを行ったり、まあ、伝統的な行事として運動会や駅伝大会など普段接点のない従業員やその家族同士が交流できる場作りなども行っております。
はい、さあそしてこの街づくりというのはまさに数十年単位の長期プランだと思うんですが、エリア価値の向上、つまり街の成長自体が東急グループの成長につながるというところだと思います。これ2050年に向けてはどのような未来を描いていらっしゃるかというところを山成さん教えてください。
はい、コロナの前までありました、まあ、住まいは郊外、仕事は鉄道を利用して都心で勤務という、まあ、機能分担型都市構造から、コロナ禍を経てワークスタイルが大きく変化いたしました。このように、ライフスタイルは今後も技術革新を含めた、まあ、社会の環境変化に伴って、まあ、変化し続けていくんだろうなというふうに思っております。2050年の未来ということまでにはいきませんけれども、まあ、現時点で私自身が思っていることをお話しできればと思います。
はい、
コロナ禍を経て現在でも在宅勤務の増加など会社での勤務形態も大きく様変わりをしております。特に郊外は住居としての役割だけでなく、仕事の場や遊ぶ場としての役割も求められています。このように働く職と遊ぶ遊と住む住が近接した職住遊を戦略的に配置して、都心と郊外の人の移動だけでなく、一定の域内での移動需要というものや地域と地域との移動需要を捉えていくような街にしていくことを推進しております。もちろん都心のように域外からの交流人口を増やすということももちろん必要ではありますが、地域の力を生かすことは今後も求められていくのだというふうに考えております。この実現に欠かせない要素がリアルとデジタルの融合というふうに思っております。
はい、
まだまだ取り組みは緒についたばかりで、2050年にどのような街になっているのかというところにまでは至ってはおりませんが、実証実験を行っている事例をちょっといくつか紹介を簡単にさせていただければと思います。
はい、ぜひお願いします。
一つ目は AI を活用したオンデマンドバスの運行です。横浜市にある日吉綱島エリアにおいて、規定の経路や時刻表を持たず、予約状況に応じて、AI が最適なルートや時刻を算出して運行する AI オンデマンドバスの実証実験を昨年9月から行っております。
はい。
もちろん既存の路線バスも運行していますが、地域での移動のしやすさを模索している取り組みとなります。二つ目は、空中配送ロボットの技術検証となります。はい、なかなかイメージが難しいかと思いますけども、簡単に言ってしまうとロープウェイの小型版のようなもので荷物を運ぶ仕組みを実証実験として行っているというものになります。 川崎市麻生区にある郊外住宅での検証というものですけれども、まあ、配送業界における人手不足等の社会課題の解決や少子高齢化が進行する郊外住宅地における買い物の利便性向上とコミュニティの形成による地域活性化というものを目指して、まあ、こういった空中配送ロボット技術を活用した新たな配送サービスの実証実験というものを進めているものです。これらの詳細説明まではちょっとここでは省きますけれども、
はい、
人の移動しやすさや人と人のコミュニケーションの活性化が図りやすい仕組みをやはりこうデジタルや先端技術を活用して実現できないかということをその技術を有する方々と一緒に模索をしているものになります、うん、特に当社の主要事業エリアである東急線沿線ではおそらくまあ2040年ぐらいまで人口増が続くのではないかというような調査結果もあるんですけれども、うん、
はい、
やはりそれでもですね少子高齢化というものは進みます、このような状況下でも生き生きと楽しく暮らせる街にしていくことが、まあ、将来に向けて非常に大切なことなのではないかというふうに考えております、
はい、さあそして東急はグループのスローガンに美しい時代へというのを掲げていらっしゃいますと思うんですが、東急グループが目指す美しさというのはこれどういったことなのかというところぜひ最後にお伺いさせてください。山成さん、
はい、東急グループのスローガンの美しい時代へは1997年に当時ありました21世紀豊かさを深める東急グループというものから更新されたものとなります、
はい、
まあ、時代の変遷とともにスローガンも変わってきていますが、まあ、東急グループの美しさの考え方として次の時代に向けた道しるべであり価値基準ということにしています。人、社会、自然が調和した中で国を超え、世代を超え、一人一人の心に深い感動を呼び起こすありようのこととしています。また洗練され質が高く健康的で人の心を打つ美しい生活環境の創造を自らの事業目的としその実現に全力で取り組みます。そして優しさと思いやりにあふれた調和ある社会の中で一人一人が自分らしく生き幸せを実感できるようお役に立ちたいと考えております。美しい時代には東急グループが自ら美しくあり続ける覚悟と美しい生活環境を作る先駆者になる決意が込められているというものになります。美しさの概念は人それぞれ違うものもあると思いますが、街づくりを推進する当社としては、まあ、先ほど申し上げた考えを汲み取りながら、まあ、現在の街の中で楽しく豊かで美しい街づくりと何かというものを追求しております。
はい、ありがとうございます。ここまで2回にわたって街づくりを通じた東急グループの ESG の取り組みについてお話を伺いました。山成さん、神田さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
就活には日経電子版ファミリープラン。業界研究、エントリーシート、面接対策には経済ニュースが必須です。確かな情報で就職活動をサポート。日経電子版ファミリープラン。今なら2ヶ月無料キャンペーン実施中。社会の不確実性は増している。正解を見つけることは困難だ。その中で日々決断を迫られるビジネスパーソンにこそ日経電子版。世界に広がる取材網と綿密なデータ分析による記事があなたの判断を助ける。今なら2ヶ月無料キャンペーン中。ESG A to Z。 この番組は東京証券取引所、クイック、日本経済新聞社の提供でお送りしました。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いします。
ESG A to Z、 今日は2月3日と17日に放送して好評だったピックアップ ESG、 東急の ESG の取り組みを前編後編通してお送りしました。番組アンカーは経済キャスターの滝口ゆりなさんでした。さて、2022年7月から始まった ESG A to Z、4月からは ESG フロントラインと題し、装いを新たにお送りいたします。ここまでお聞きくださった皆様、ありがとうございました。